さら聞けないここだけの企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。改めましてこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田です。
前回までは業種ごとにそれぞれ特徴があるというお話ですね。またいろいろあると思いますので別の機会がありましたらお話しさせていただきたいと思っています。
はい、では敦子先生、今回はどのようなお話をしていただけるのでしょうか。
はい、実はよくよく考えていたら税金の話一切してないんですよね私。
そうですね、あの税理士なのでてっきりそういう話をしていらっしゃったのかと思いましたが、よく考えると今まで企業の話はしていただきましたが税金の話はまだ触れていられなかったように思います。
そうですよね、はい、ちょうどシーズンだと思うのでまずあのお給料についてもらう側ですね、そちらの話をさせていただければと思います。
はい、では今回もよろしくお願いします。お給料ですけれども、例えば毎月30万もらいます。ところが額面を見るとあれなんか足りないなってと思うことが多いのですが
足りないなって、
はい
まず給与明細見たことありますかっていう話です。
あまり確認したことないですね、
はい、必ず今すぐにでも確認していただきたいんですが、要はあのいろいろ差し引かれてるんですよ。
はい、何かたくさん四角の中に数字が書いてありますが。
そうですね、
はい、
まあ、項目としては聞いたことがあると思います、
はい、
ちょっと調べてきたんですけど、お給料からまず健康保険料が引かれますと、これが 4.75%、
はい、
あの40歳超えると介護保険料っていうのも引かれますと、
はい、
それが 0.755%、 これ全部30万に対してですよ、
はい、
その他に厚生年金保険料、これはですね 8.206%、
はい、
29年にはこれ 9.15 まで上がるっていうことはすでに決まってます、
はい、
それとあと雇用保険料ですね、これが 0.6%、
はい、
ここまでが社会保険料です。
社会保険料ですね。その他にも何か引かれているのでしょうか。
それと源泉所得税、
源泉所得税、はい、はい、
あと住民税ですね。
住民税、
はい、
いきなり数字がたくさん出てきてちょっと思考停止してしまったんですけれども
そうですね、じゃあ実際の金額でちょっと計算してみました。
よろしくお願いします、
は
い、
30万に対して大体社会保険料、あの健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険、これ合わせて約4万円で、源泉所得税が6610円、住民税が大体なんですけど1万3000円ぐらい、まあ要は税金で2万円ですね、
はい、
なので30万に対して差し引き手取り額24万円、はい、
あ、そうなりますと大体2割ぐらいは引かれているということなんですね。
そうです。
今いろいろと税金と社会保障のお話聞いたんですが、あの単語としてわからないことが結構たくさんあったんですけども ね、その中であの一番聞き慣れないのがこの源泉所得税というものですが、こちらは何の税金なんでしょうか、は
い、何の税金というと、はい、まあ、所得税です。
所得税、
はい、
所得税っていうとそのもらったものに対する税金、
はい、個人の税金ですね、
はい、
で国に対する税金で概算払いなんですよねこれ。
そうなんですか、
はい、
あ、そうですよね。通常1年間もらったものに対して税金って何かこう引かれるっていうイメージがありますけど、
はい、
じゃあ例えば1年間のもらったものを計算して引くのではなくて、ある程度この人はこのぐらいもらうからじゃあ毎月こんだけ引いとこうみたいな。
そうそうそうそう、そういう感じですね。
あ、
要はお給料のところからだいたい仮に30万だったら年間360万じゃないですか。でそれに対する税金ってだいたいこのぐらいだよねっていうのを12等分にした金額。
なるほどですね、
はい、それを会社が差し引いてくれて会社が国に納めてくれる。
あ、なるほど。でまあそのもらってるお給料によってその払う額やパーセントがちょっと変わってくるっていう。
そうです、
ことなんですね。はい、はい、でもそうなってしまいますと、例えば12ヶ月30万だとしたら360万円年収ですと、
はい、
ところが病気をして300万円しかもらいませんでしたって言ったら税金払いすぎちゃうんじゃないですか、はい、
そうそうそう、それが年末調整
年末調整ですね。
すいません。
はい、はい、あの年末調整と源泉所得税の関係ということで、はい、だと払いすぎた分が年末調整で戻ってくる。
そうです。
確かにあの11月とか12月になると何かこう紙を渡されて、
はい、
保険がどうとか。
そうです、
はい、ああいうのを記入しますが、
要はあのそれぞれの人によって事情が違うじゃないですか。お子さんが何人かいらしたりとか、
はい、
保険に入ってたりとか、
はい、
そういうのは源泉所得税っていう概算払いの段階では測りきれない部分ですよね、
はい、
なので年末調整という手続きを踏んで再計算するんですよね。実額の計算っていうんですかね。実際どうだったか。
ああ、だと実はその先ほど言った60万円分足りないよっていうのはその紙を書いて年末調整をすることで税金が、まあ、戻ってくると、はい、
あの実際計算してみたらあなた年額では5万だったよと、
はい、
ただ源泉所得税としてもうすでに7万円を徴収してるよって言ったら差額の2万円が返ってくる。
あー、なるほどですね。ですと逆にたくさん残業してしまって360万円が400万円になりましたって言ったら引かれちゃうわけですか。
そうですね。例えばあの扶養親族が本当は3人いましたっていう申請をしていてそれをもとに源泉徴収していたりとかすると、
はい、
まあ、実は1人もう結構稼いでましたなんていうことになると逆に足りませんっていう話になりますよね。
あー、なるほど。そうやって年末に調整をするから年末調整という、
そうです、はい、
何かその呪文のような言葉だと思っていたのですがちゃんと意味があるんですね。
そうです、
はい。でも自分の給与明細なんてあんまりきっちり見てる方は私の周りでもいらっしゃらないですね。
それはダメですね。絶対自分のことですからちゃんと分かってないと。そこは
やっぱりきっちり見て把握して多いとか少ないとか、
はい、
経理の方にこうツッコミができるぐらいにならない。
そうですね。経理の方も人ですしその先の役所の人だって間違えるんですから。
あ、お役所も間違えるんですか。
あ、間違います間違います。
あ、そうなん、結構頻繁に
ありますよ。珍しい話じゃないです。正直。
あ、そうなんですね。何かこうきっちりこう計算式があってとかいうイメージがしますけど。
いや、まあそうなんですけど、であの、はい、ちゃんと何でしょう、もう仕方ないんですよね。絶対量が多いですから。
あ、うん、しかもそうですよね、人間がやってますからね、はい、100% コンピューターじゃないですから。
そうです、そうです。
あ、それで結構間違いも起こると。
なのであの分からないからといって丸投げをしないってことですね。
自分のことはきっちり自分で把握しろと、
はい、
いうことですね、
はい、新聞読むよりも給与明細見なさいと。
そうですよね、生活にかかってきますしね、はい、なるほどです。結局はその自分のことはきっちり自分で把握できるようにそのたくさん税金とか社会保険があるけれども一個一個把握しなくてもどのぐらい何に引かれてるかぐらいは把握しといた方がいいよと。
そうですね、
いうことです。
はい、
わかりました。では今回も敦子先生にお話いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。